やりラジの時間、
お久しぶりでございます、はい。はあ、ゴールデンウィーク終わりましたね。
終わりましたねだいぶ前の話ですけどね
もうね、うん、ゴールデンウィークが忙しすぎててかね、4月5月が忙しすぎてよく分からなくなってるんです、はい。というところでですね、はい、5月が来ますと読みラジの時間は周年が来るということで、
周年ですな。
はい、もうね、宣伝というか日程だけは早々に決めて、はい、バーンって上げたんですけど、そっから何にも動かしてないので大丈夫出演者もきっと思ってる
僕も思ってるしね。
そうそう、ゲストの皆さんから、はい、ってこの間メールが来ました。
怖いわ
ということで、はい、そろそろちゃんと形にしようと思いまして、はい、今日の読みラジの時間はライブ特集編ということでね、はい、この方をゲストにお迎えしております。本日のお相手、海優こと
石川森ゆきと、
そしてお越しいただきました
上田大吾でございます。
よろしくお願いいたします。
やっと紹介してもらえた。
永遠喋り続けたらどうしようと思ったでしょ。
ずっと黙ってるの大変やったもん。
ごめん。
なんか言ってくださっても構わなかった。
そうなんですか。
大丈夫ですか。
あの、その辺も含めて打ち合わせしよう。
あ、ごめん。何していいか全然分から
へん。今日は僕、そしてじゃあ改めて聞きますけど、僕は今日なんで呼ばれてるの？
今日5月24日の、はい、まあ、読みラジの時間5周年記念ライブの、はいはい、ゲストだから。
大
吾さんが、
もう一度大切なことだから確認しておきます、うん、僕はゲストなの
多分
いや、まあ、前回ね、あの 30TV のね、宣伝させていただいた時になんとなくふわっとお話は聞いてましたけど、すいません、話半分でした、これは正式なオファーと、うん、
今
正式なオファーをことをして受け取ってよろしい
か。あ、もう受け取ってください。なんなら受け取っていうか、もうネットにバーンって名前出てます
よ。あ、そうやった。受け取ってなかったんですか。
俺まだなんか変わるんやろなって思ってた。
いやいや、上田大吾バーンって名前書いてる。もううち多分ね、予約サイトできてる。
いやね、あの、僕もね、そう急に言われてもね、忙しいに OK です。行きましょう。
どこでどう突っ込んだらええねん。
今の何のフリやった
んや
っお約束ですよね。
もちろんもちろん、ね、ままでございましたよ。
そうそうそうそう、はい、で、ね、多分ゲストです。
で、まあ、ゲスト、それはまあ、もう心づもりしておりましたけど、はい、
ゲスト MC、
うん、MC OK、MC なのね。
ゲスト MC、
ゲスト MC なのね。
そうそう、
うん、OK。
そうそう、
MC っていうことはこのイベントの司会を僕はするわけ
です、ね。そうゲストとして。
ゲストとして。ちっち微妙やな。
そう
じゃあ、僕はこのね、イベント、はい、MC ってやっぱ知ってないといけないような気がする。
そうですね。
うん、教えて。
ね、なんかみんなが来て。はい、演奏したり喋ったりする。
僕の想像の範疇を何ら超えてないわけでしたね。なんとなく想像がついてましたね、それは。
みんなが来て演奏したり喋ったりするって。それ何の集まりやら。
小学生みたいやな、私。ごめん、私本業 MC。自分でびっくりした
よ。いや。
ですね。はい、なんか呼びラジは普段。一応これ収録番組なんですよね。
はい、
収録で、皆さんあまり感じられないかもしれないですが、実は菱田さんが技術を駆使して編集してるんですよ、は
い。まあ、音楽が入ってる段階で編集してるんやろなと思ってくれてると思うんです
けど、よかったよかった。時々、はい、余計なこと言っちゃったなって思ったら、ね、あ、カットされてるんですよ、
はい、そうです ね、はい、
ね、でも、まあ、基本的にゲストの皆さんね、いい人たちで、うん、よくできた人たちなので、は
い、
言っちゃダメなことはほぼ言わないですよね、大吾さん。
ね、
まあ、僕は大抵絞れたばっかり言ってましたからね。
それはそのまま流しました
よ。
なんでそこで駆使して技術そこで駆使せな技術、
ね、あれはそのまま流そう。
僕は安心して言ってたのに、編集してもらえると思ってる。
いやいや、あんだけ言っといてどこ編集するんですか。編集したらなくなるわ。
いや、ピーピー入るの面白いかなと思って。
うるさいわ。
入れる方が大変なんでね。
30分ピーピー言うてるわ、あれ。お腹痛なるわ。
でも今回本当にあれでしょ、生なんでしょ。
生なんですよ、
ね、そうなんですライブですからね。
年に一度だけ、収録じゃなくて生でやります、公開でっていうのが周年記念のライブです。
なるほど、
はい。でなぜかよく分かんないんですけど、普段の収録はどっちかっていうと、その各演劇関係の方とか、はい、まあ、一番やっぱ多いのは演劇かな、
うん、で
なんかちょっとその映画関係とか、はい、作家さんとか来てもらって、うん、まあ、ご自身の活動について宣伝することが多いんですけど、は
い、
このライブはですね、はい、なんでか知らないんですが、もう今回5回目なんですけど、はいはい、もうすでに2回目の時から常に音 楽をやってる方と、うんうんうん、あとそこに少し朗読が、はい、なんか朗読と音楽をコラボレートしてるような感じのユニットさんがいつも来てくださる感じなんですよ。
そうですね、
うん、
おしゃれですね。
おしゃれ、うん、そうですね。そういうとおしゃれなんですけど、はい、ただね、出てくる人みんなね、すげえ土臭いんですよ。
土臭い、
ちょっと土臭い、土臭い癖があるとかじゃないのね。土臭いよね。
土臭い、
地に足がついてるってことで。あ、そういう本当かな。
ほうほうほうほう。いや、僕ね、なんか出演される方をお名前をお聞きしたんですけども、うん、
はい、
ほぼ初対面の方ばかりじゃないですかね、僕。
そうなんすか、
的には、はい、ですよ、は
い、
本当に。
今年のゲストの方がもう今決まっておりまして、はい、大吾さんが決まった段階でゲストみんな決まってたんですけど。
大吾さんラストでしたっけ。
大吾さんラストです。
あ、そうで、はい、あの僕、うん、全員本当に皆さんのおそらく初対面やと思うんで、あ、はい、あのどういう方かご説明いただけると非常にありがたいんですけどね。
かしこまりました。だって MC だもんね。
らしいね。
そうそうそうそう。で、ですね、もうこのライブといいますと、もうほぼ2回目から常連になっていらっしゃる、うん、暗闇朗読隊さん、
お、
もうこれだけで、はい、わってなってる方がいらっしゃるんですが、これね、あの作家の北野優作さんと、はい、田中博文さんというお二方、
はい、
はい、御年50を超えた素敵なおじさま方がコンビを組んでいらっしゃるんですが、
はい、
まあ、お付き合いは多分飛車さんの方がちょっとね古いかな。
そうですね、う
ん、
あのたまたま僕が漫画たりを漫画朗読を初めてやったイベントでご一緒したのがこのお二人だったんですよね。
そうそうそう。で、私はもともと作品を読んでて飛車さん見に行って、はい、ほーってなったっていう、
うん、そういう方なんですね、
う
ん、
そうそう、は
い、
僕はその時ほぼ知らなかったんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ここの部分こそカットしようかな。いやいやいやいや。
で、まあ、はい、暗闇朗読隊で作家、
はい、
なんか今わかります、う
ん、作家さんが朗読隊ぐらいから朗読されるんですか、
うん、そうなんです。ご自身の作品を朗読するんですが、あ、なるほど、はい、先ほども言った通り、音楽を絡めてらして、はい、この方たち作家ではあるんですけど、はい、それぞれに北野さんがトランペット、
うん、
で田中博文さんがサックスを演奏されるんですよ、うん、
はい、
で北野さんがご自身の作品を読まれるときに田中さんがサックスで、
はい、
で、
はい、
田中さんがご自身の作品を読まれるときに北野さんがトランペットで、
なるほど、
というふうに BGM っていうか、うん、まあ、感想曲みたいな感じ、
そうですね、ちょっとチャチャを入れる感じですね、う
ん、やりはるんですけど、
はい、
ただこの人たちね、
はい、
あの50過ぎたナイスミドルな男性方、
はい、
お二人なので、
はい、
自分の作品、
はい、
読み出回ってるのにね、
はい、
自分で読むのは恥ずかしい、
はい、だから朗読をしはるんですよね。
そう、でも恥ずかしいから電気消すんです、
はい、
でも電気消すと字読めないから
ですよ、ね、
頭にヘッドライトつけるんです、う
ん、その方が恥ずかしい気がするんですけど、
うん、でもなんかそうなるんですよ。なので、とりあえず暗闇朗読隊ですっていうとオファーを出すと、
はい、
真っ暗になりますかって聞かれるんです。
その会場がね、
そう、うん、なので真っ暗にしますって答えるんです。
去年窓に黒い紙貼ったもんね。
今年も貼りますよ。
あ、
はい、あ、
そこまでの真っ暗さを求めないわけですね、
はいはいはい、
あ、なるほど。
カーテンとかがあればいいんですけど、
はい、
まあ、あの去年と今年と使わせてもらうギャラリーはね、はい、うん、窓にカーテンがないので、
はい、
あ、一応あるんですけど薄いカーテンなので、はい、う
ん、
もう黒い紙貼ります。
貼りました
。その中で朗読をされる、
はい、はい、読みラジの時間のこの5周年記念のライブ、
はい、
経費は黒い色紙これだけです。
そうですね。
そう、そこ、
はい、そこでお金かけるんですね。
そう、もう黒い色紙代が出れば OK。 どんなんや。
頑張って、僕 MC という名前を捨ててちゃんと黒紙貼るの手伝いますよ。
お願いします。、はい、
任せてください、はい、そこはもう、
うん、でまあ、この暗闇朗読隊さんね、本当にもう今回4回目の出演で、
はい、
であのご自身たちの活動もすごく盛んなので、はい、ファンの方がそれぞれにいらっしゃるんですが、うん、なんと今年はこの暗闇朗読隊 with 日野天子ということでですね、女性サックス奏者の方がご一緒になさるんです。天子、
はい、
さんも去年、一緒に出ていただいてて、普段は彼方の日というひらがなで彼方の日って書くんですけど、はい、女性2人のユニットで、これまた天子さんのサックスと田中博子さんという方の朗読で、
はい、
小学校の教科書に載っているような、はい、なんか昔懐かしい、うん、子供の頃に読んだことがあるよなっていうようなお話を朗読しはるユニットさんがいてはるんですね、
うんう
ん、でこの方の中でちょっと今回田中さんがスケジュールが合わなくって、
はい、
天子さんだけがじゃあ暗闇さんと一緒にやりますということで、
ちょっと珍しいですよね、
うん、朗読ユニットのコラボレーションみたいな感じですね、
うん、はい、そうなんですよ。で元々この暗闇朗読隊と彼方の日という2つのユニットが一緒になって、はい、月水闇の月っていう、
は
あ、まあ、 ユニット名というか、まあ、ライブ名みたいな感じで、
ね、コンピレーションライブみたいな感じでね、
うん、でやってて、去年は本当に年月1で1年間12回、はい、12夜って言ってましたけど、はい、1夜2夜3夜って、うん、大阪と神戸で会場ちょっと変えて、はい、コモンカフェとか京都、京都じゃないや、神戸のビッグアップルとか、うん、ね、なんかあともう1か所ぐらいやってたと思いますけど、はい、何か所かこう毎月会場を変えてやってらして、もう熱心な方は本当に12夜全部頑張って追っかけてとかってなさってたんですけど、うん、去年12ヶ月ね、うん、やっちゃったら、はい、なんだろう、ちょっと疲れたのかしら。今年になって一度もなさってなくて、
うんうん、分かります。
まあ、彼方の日はお二人揃ってないので、月水闇の月ではないんですけれども、暗闇朗読祭さんと天子さんが揃ってされるというのは、はい、今年実は初めてっぽいです。うちが、う
ん、なんと
すごい
半年ぶりの、
はい、ええー、とこ取りましたね。
ええー、とこ取りました、もう昔なじみって好き
ほう、
はい、ここはだから、はい、ぜひここ目指して来ていただける方にも楽しんでいただけると思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、でここが、まあ、毎年大体出ていただいているところ、
はいはいはい、
で、はい、お後がですね、今年は実はお初な方を、大悟さんもお初ですけれども、
僕
二
人も、
はい、僕もお初です。
お初な方を呼んでおりまして、ソエンジ、
はい、
これあのシンガーソングライター、ソエンジ、
ミュージシャンの方、
はい、ね、名前はね、添島君って多分言うんですけど、多分でも
言うてええの、
言うていい、言うてい
い、そこはいい
んだ、大丈夫大丈夫、ただ、まあ、ソエンジって呼んでやってくださいって言って、はい、ソエンジは私がすっごい昔に、とある作家さんの出版記念パーティーに行ったら、
はい、
そこで歌ってたんです。
ほう、
でその時に私は MC で行ってて、歌ってるお兄ちゃんがいて、
はい、
なんか終わって喋ってて、うん、名刺交換して、うん、そこからなんかつかず離れず、なんかいる時に、
つかず離れず、
来て、あ、行くわ、来てください、行きますって、うん、ライブ情報もらったり、
あ、なるほどなるほど、
ウルトラマンがめっちゃ好きで、
あ、
うん、で私がそのウルトラマンっていうか、ウルトラマンはそこまでじゃないんですけど、うん、私あの菱見百合子さんとかのトークショーとかの司会をやったりするので、はい、その時になんかやるよ、アンヌ隊員のトークショーあるよって言ったら行きますって来るとかっていうので、うん、まあまあ、あの割とフットワークの軽い人なんですが、
おいくつぐらいの方
なんですか。ソエンジね、多分ね、一回りぐらい私より下です。
あ、なるほど。
出会った時まだ20代前半とかでしたもん。
おお、
それは、え、それで菱見百合子さんのトークショーに行く
行く
渋いですね。
いやいや、菱見百合子トークショーは何なら小学生も来るよ。
ウルトラセブンすげえ、
うん
うん、
すげえんだよ、うん、そうそうそう、
うん、ちょっとあれなんですけど、
はい、
そこら辺が前から僕ちょっと気になってるんですけど、
はい、
このお話いただいた時に、うん、ウルトラマンが怪獣がどうのこうのっていう話がちょこちょこ出てくるんですけど
はい、はい、
これ何なんすか、話すと端々してなんかウルトラマンとか怪獣いうワードがよく出てくるんですけ ど、関係ないですよね、このライブには。い
や
い
や、先ほどご紹介したですね、
はい、
北野優作さんと田中博文さんは、
はい、
もちろん職業作家として朗読とかね、はい、作家の演奏以外にも職業作家としてちゃんと地位を確立してらっしゃる方たちなんですが、
はいはい
はい、このお二方がですね、
はい、
まあびっくりするぐらいに、
は
あ、ね、
そうですね、怪獣好きですね、はい
はあ、いや、まあそれはいいですよ、うん、怪獣が好きっていうのは、うん、はい、それはそうですね、
で、
はい、
読みラジに来た時も、
はい、
永遠怪獣の話をしてる、
はい、
そうですね、それ
は趣味として素晴らしいと思います、うん、はい、ソエンジさんもウルトラマンがお好き、
そうずっと、
いや、いいことだと思います、
そうそう、
はい、
で、ね、一応ね、読みラジの時間って、うん、朗読とトークのウルトラジオなんですよ、
はい、うん、そうですね、
です
ね、
でそれの周年記念のライブなんです
よ、はい、
だから、まあ、朗読に、まあ、音楽が、うん、ライブだし音楽が配って、うん、ちょっと華やかな朗読、
華やかになってます、
うん、トーク
トーク
トークの部分、
うん、トークショーやらなきゃ、
なるほど、それはしないといけませんね、
はい、怪獣大好きな人たちと、うん、ウルトラマン大好きな人が集まるんですから、うんうん、怪獣トークショー、
うん、それは別にいいですよ、僕は全然構いません、うん、ただ、うん、その MC は誰がやるの？
私わかんないからやらないですよ。
うん、その言葉まるまる俺も使わせてもらっていい？
え、そう。男の子の夢じゃないんですか？怪獣とかウルトラマンって。
ウルトラマンと怪獣とか俺そんなに詳しくないのに、そのコーナートークの MC とか、はい、なんで僕なんすかっていう。
多分大吾さんは、
うん、
トークマジシャンだからできると思う。
大丈夫だと思いますよ。僕はね、本を読むのが仕事の人なんで、文章を読むのが仕事の人なんでできません。
いやいや。 いやいやいや、じゃあせめてちょっとそこそこ知ってる人読んだ方がいいんじゃないですかっていうの話を、ね、
そこそこ知ってる北野さんと田中さんと総演寺がそこそこ知ってるから、
だから
あでも秘書さんもそこそこ知ってるから、
そこそこっていうかもうかなり深く知ってはるんでしょいやそれをなんかあのお客様がね、うん、あのそのトークを楽しみにされてるんであればいいんですけども、
はい、
そのコーナーはやっぱり大人気なんですか、今までのライブで。
どうでしょう、うん、お客さんが例えば20人いたとすると、はい、15人ぐらいはポカンと
して、やめてしまえそのコーナーやめてしまえもう
5人ぐらいはめっちゃ喜んでます。で15人ぐらいポカンとしてる中の、はい、そのポカンとしてる中の半分ぐらいは、はあ、おじさんたちが危機として怪獣について語ってるっていう状況をワクワクして見てます。私はそれです。
じゃあ僕もそのポジションで、うん、そのトークに参加すればいいんですか。
なんかね、新たなキャラを見たなって思って見といたらいいと思います。
あ、
今後のなんか役作りとか、はい、作品作りに活かせるキャラ、
なんかあなたのためやって言ってるよ。
僕のことを思ってじゃあ、そういう怪獣とトークショーみたいなのもあるわけですね。もうコーナーとしてはもう決定してるんですか。
なんかね、ええ、去年できなかったんで、はい、去年ゲストが多すぎてできなかったんで、うん、ちょっと復活させようかな
と。おととしはちょうどね、うん、ハリウッド版のゴジラが公開されるということで、
そうそうそう、
ゴジラの予告編の話しかしませんでしたね。
ああ、そうしてたしてた、うん、
してるじゃないですか怪獣トーク、
うん、あ、それはおととしおととし、
うん、その時だけの話。
去年は、はい、去年もでもなんかちょっとだけはしましたよね。
ちょっとだけ出ただけですよね、うんうん、でも本当にちょっともう人が多すぎたんで、うん、もうどんどんどんどんと時間が長くなっていって、
はい、怪獣トークできませんでしたねっていうような、うん、でもそういう振りは絶対するっていう、
ね、いやもう満を持して今年復活なわけですね。
そうそうそう、だって確かまたゴジラかなんか映画ありますよね。
ありますね、あの新ゴジラね、
そうそうそうそう、いいじゃないですか。
いいじゃないですかって言われてそないに興味ないんですけど、まあまあまあ、
じゃあ別に怪獣トークじゃなくてもいいですけど、はい、このなんか、ゲストの方たち、はい、その場にいるゲストの方たちを使って、はい、トークショーのコーナーは、まあ、15分ぐらいめどにやろうと思ってるんで、はい、ね、なんなら大吾さんがネタ持ってきてくれていいですよ。
持ってきてくれって
テーマとかそうどうですか、せっかく上田大吾来てるから、それどうですか。
いや僕は怪獣トークのコーナーの MC みたいな感じで最初ねお聞きしてたんで、どうしたもんかなって
思
って
たんですけどね。怪獣トークのコーナーがもう私あのお客さんで聞きたいから、はい、大吾さんやってって言ったんですよね、うん、
いやあのコーナー考えんの俺大変やから、うん、今から怪獣勉強します。
あ、やった
そっ
ちの方が早いよ、
早いんかなんか今年も怪獣トークありますよって言った田中博文さんが確 か、 なんか上田大吾さんって人がそのコーナー仕切ることになったんで、はい、怪獣詳しいんですかって言ってたんですよね。
言ってはりました、うん、こっちもピュアな目つきで言ってはりましたよ。
いや普通そう思いますって俺もそう思いました。俺も詳しいんかなってちょっと自分疑いましたもん俺詳しかったかなって。
いやまあいいじゃないですか、
え頑張ります、
初心者の立ち位置で、
はい、だってきっと大吾さんが新たなテーマを持ってきはったら周りの人が反対にポカンとします、ね、そのこの辺の人々がポカンとします、ね、僕含めて
どういう方か分からないんですか、
ね、ね、
そうか、じゃ あ、 あの怪獣とウルトラマンを通じて、はい、その場で北野さんと田中さんとソエンジと仲良くなってください、はい、岸田さんとはもう仲良しでしょ、
まあ、そこそこ、はいはい、
その共通で盛り上がれる話題で仲良くなるよって分かるんですけど、あの僕だけ蚊帳の外の話題で仲良くなれて難しいっすよ、そのテーマ
教えてもらう、
あ、そうか、なるほどね、
はい、
もしたじゃあ僕がもう食い気味に、
うん、はい、それなんすかそれなんすか行く、難しいなそれ、
難しいな、
いや頑張りますよ、
頑張りますよ
もちろん、
すいませんそんな新人 MC みたいな立ち位置を渡してしまって、
はい、いやいやいや、もう楽しませていただきますから、はい、他にもいらっしゃるんですか。
他にはですね、はい、もうあのいるって言えばいますね、はい、あの未来模索中の岩崎美希という、
ほう、
はあ、あの岩崎美希っていう女の子で、ね、名前を聞いて、まあ、なんとなくピンとくる方と誰やねんそれと思う方と、いらっしゃるんですけど、本読みの時間の方を、
うんうん、
私のやってる朗読ユニットの方、まあ、受付やったりとか、はいはい、ちょっと早くで出たりとかしてる、はい、あのちびっこちびっこと呼ばれてる女の子がいるんですけど、はい、あの自らミーフェ妖精とか言ってるアホなやつですよ。
うわごめんなさい、
ここまで散々説明してきて最後はアホなやつですよ
今の説明でちょっとうわーっていう声が出てしまった。
ただ言っていいですか、
はい、
ポルンと同級生です。
うわやっぱ出る。
それもタダじゃないや。タダ言うていいですか。あとがそれか。
僕の知ってるポルンといえば大巻ポルンぐらいしかいないんですけど、
まあ世の中にポルンって言ったらそれぐらいしかいないと思います。
あんまり聞いたことないですね、他にね。
はい、もうそれだけで伝わってしまうっていうのはまた、
ね、かっかり多少ね、本人たちはジャンルが違うと思ってると思うんです、お互いに。
ちょっといいけど、引きで見たら大体一緒な感じですか。
まあ、私的に見たら、まあ、同じ学校出てね、同級生でね、はい、この学校はこういう人種を生み出すんだなって思ってます。
学校にとってそれどうなんやろ
な。まあけど可愛い女性だからね。アイドル的な活動みたいなことされてる感じなんですか。
やってました。
お、うん、やっぱりそうなんですね。
今は、未来模索中です。
自分探し。
そう、自分探し。
自分探し。
なので、まあ、今回は、このライブ2時間の中で、はい、いろんなところに絡めて、はい、自分探したらって。
大巻ポルンと同級生ですよね、うん、
はい、
ってことは大巻ポルンと同い年ですよね。
そうです、
はい、
自分探してるんですか、
はい、
諦めろもう。それはもう諦めろ。
それで当日言ってやってください、本人に。
探さなくてももう今の自分が全てやもん。
多分それを本人に言う回ではあると思います。
いやいやいやいや、
まあ、ちょっと暗闇朗読隊に絡めるのはちょっと難しいので、ソエンジが、さっきソエンジの話途中で
した
けど、
そうでした、ごめん、ウルトラマン好きのシンガーソングライターで止まってました。
ウルトラマン好きのシンガーソングライターなんですが、はい、ここ 1,2 年は、流しを復活させたシンガーソングライターということで結構有名で、
はい、
流しですから、飲み屋とか行って、はい、お兄ちゃん何々やってやって言われて、はいはいはい、もう即座に曲を1曲ね、はい、どんな曲でも弾くっていう何千曲というレパートリーを持って、
懐かしい文化ですね。
流しを復活させて、今南で夜なんていうか飲み屋街のそれこそザザの前とか、
はいはい、道頓堀
のあたりをね夜流してて、何曜日だったかな、金曜日だったかな、行って金土とか週末だったと思いますけど、南で流しの活動をしてて、でだから去年今年に入って結構その関西ローカルネットとかのニュースで取り上げられて、はい、うん、彼の活動が密着で紹介されたりとかしてるんですけど、はい、まあ、今回はその流しっていうのがピンとくる人となんか分かんない人もいるだろうから、う、うん、流しってどんなんやってんのっていうののお話と、はいはい、まあ、元々が歌う子なので、はい、何曲か歌ってもらって、
はいはい、
で、まあ、ウルトラマンの話もしようか、
はい、それも入れときましょう。
あ、でも大丈夫、野球も好きやから、
野球や
っためっちゃ阪神好きやから。
その頃どうなってるか
ね、 ね、阪神がどうなってるかな、ね、
そっか、それにもよるのか、ね、あ、微妙
な5位になったんでしたっけ、
データもなんだろう、野球ファンってデリケート、あ、この話やめよう、うん、はい、そう、ね、で、まあ、だから、まあ、よかった、まあ、ミキがなんか歌ってもええかなとは思ってるんです。
はい、
うん、まあ、そんなんもやりつつ、はい、で、あとはですか、今ので、暗闇朗読隊の、はい、まあ、暗闇朗読と、はい、それから、まあ、ソエンジの流しのライブ、はい、で、まあ、大悟さん頑張るトークショー、はい、ね、あとは、まあ、私と菱田さんのネットラジオなので、
はい、
まあ、お互い何かしましょうかっていう、
ね、まあ、それもしてもらわない
と、
うん、
はい、ということで、一応漫画たりと本読みの時間から、はい、短編をねちょっと、
そうですね、
まあ、ご用意しようかな、は
い、しようと思っております、
思っておりますが、
はい、
これが流れてる段階で、
はい、
決まってるかな、
流れる頃には、うん、なんか思いついてる可能性はないこともないかもしれない。
わ、すごい遠回り。収録してる段階ではノープランです、う
ん、はい、だって何分ぐらいやるかよりもさっき聞いたもんな、
ね、うん、だってタイムスケジュール今書いてましたもんね。
そうですね、うん、はい、
フリーハンドのやつが今目の前にあります、
うん、そうそう、でもっとすごいのは大吾さんが多分このペラ紙1枚くれるぐらいでしょ、当日って。あ、よく分かってらっしゃる、
鋭いですね、さすがですね、
うん、本番当日これ持ってセブンイレブンのコピーかギーかかギーかが言うてるんやろな
って、か、帰りにこれ渡すかもしれません。
せめて清書して。
そっか、分かった、清書します。
出ないと出演者の方全員名前ひらがないと思
う。え、北野さんと田中さんは漢字で書いてるよ。
他の方大体ひらがないし、うん、
本当や、うん、いや、大吾さんもちゃんとカタカナで書いてるよ。ない
と、ひらがなとカタカナで、カタカナの方が偉いみたいな風潮があるんですよ。
ちょっとだけ、ちょっとだけ高等技術を駆使したみたいな。
けどなんかすごいラインナップです ね、
ね、盛りだくさんでしょ、はい、毎年時間足りないですよ、2時間。
あ、大体2時間なんですかこれ。
大体2時間で、はい、ですから7時に始まって、はい、9時に終わる予定をしております。終わると思う。終わらせようねっていう。
今年は終わるんじゃないかな。
うん、そうそう。
あともう一個俺分からないのが、はい、あの会場僕行ったことないんですけど、
そうですね、会場がですね、はい、山町ギャラリーと言いまして、谷町6丁目にあるギャラリーなんです、
ギャラリーさんなんですね。
はい、そうなんです。これが、もっとね、建築設計事務所森蔵というところがありまして、はいはい、建築設計事務所さんの横にあるギャラリーなんですけど、はいはい、今年はどういったらいいんだろうな、本当に谷町6丁目の駅から出てもらって出口、6番出口というこの出口を間違えなければ絶対着く。
はい、なんで6番出口でそんないきなりテンション上がったんですか今。
ね、6番出口がめっちゃマイナーなんですよ。私も最初に行った時に6番出口って言われて、駅で6番出口ないよって思って。
ないよ、ないよ、おかしいでしょ。
ないことはない、一応ね、6番こっちって書いてるので、うん、その駅の表示は正しいです。6番こっちを信じて進んでください。あります、
ありますね。
で、6番出口さえ出れば、あとはその、もうあのガソリンスタンドの前に出るので、ガソリンスタンドをこの字に囲うように歩いてもらったら着くんですが、口で言っても多分分かんないと思いますので、うん、ネットで調べていただくと、山町ギャラリーというのの地図が出てきたり、あるいは、読みラジの時間、あるいは、本読みの時間、うん、今、ライブを結構私がやってますので、それ関係で地図を上げてますから、はい、調べていただけると思います。あと、あのブログの方に一応あの文字で、はい、何々を右に見て左に曲がれとか、どっちに行けっていうのを私書きますから、はい、それを見てください。
けど、ほんだ谷6の 6番出口、66で覚えてたら分かりやすいですね。
はい、ですか、谷町線と鶴見緑地線、地下鉄谷町6丁目の6番出口、うん、というところから出ていただいたら、ギャラリーのオーナーさんが言うには100歩、6番出口から100歩、はいはい、数えたことはないですけど、多分100歩もかからず着きます。というぐらい近いです。
個人差ありますからね。
はい、うん、というところでございます。
ギャラリーさんやるんですね。
はい、はい、そうなんですよ。で、まあ、本来は山町ギャラリーってその建築設計事務所の横にあるギャラリーなの で、はい、でここの建築設計事務所が、木にこだわってるところなんですね。はい、でギャラリー自体も 木の床でってやってて、はい、棚も全部木でとかって、結構すごい、そのギャラリー自体が実は、昭和何年ですか、昭和3年とかね、結構
全然
から建ってる、建物を、リノベーションした作りで、外観とかもすごいかっこいいんですけど、中入ったらすごい綺麗なんですけどね、でそこでやってるんですけどね、今年は、はい、キッチングッズと器のセレクトショップサイエという、今ねネットショップピングがちょっとメインになってるところなんですけど、ギャラリーお店構えてなくって、そこが1年間この山町ギャラリーをお借りして、1年間器ギャラリーをやってるんですね。
ほうほう、常設展示
みたいな感じで、で毎月月替わりでちょっといろんな作家さんの作品を展示したりとかいろいろやってるんですけど、なんかこのライブの日5月の24日は、サイエの器も一応皆さん見ていただけるということになってるんです。ですから、まあギャラリーの中にちょっと陶器がいっぱいあるので、動きに緊張する
な。そうちょっと緊張しますね。
ちょっと緊張する、
はい、手に取ってもらってもいいですよって言うので、手に取った時がさらに緊張するんです
よ。そう、まあ、一応ちゃんと端っこに避けておきますので、そんな真ん中にドーンとかないから大丈夫なんですけど、
暗闇朗読隊の時危ないですね、動いたら真っ暗な中動いたら危ないですね。じゃあ
大丈夫です。だから暗闇朗読隊は器のない立ち位置を決めます。
ちょっと動くだけでガン当たってもうたらね、危ないですもん、ね、
そこではやらないっていう、っていう、なんかいろんな要素がちょっと今回絡み合ってるんですけれども、はい、まあ要は谷録に来たらなんか、いろんなお話と、はい、あの物語と、フリートークと音楽が聞けるよ、そして大吾さんの喋りが聞けるよ。
はい、トークなんか入っとらへんのかよ。じゃあ俺わし何しに行くよ。
フリートークなんか入ってます。
鋭い、
さすがやな。もう
さっきから聞いてたら、大吾さんがこのトークの中ですごいしっかり流してくれてるから、
そうですよ、
順番通りきちっとあの話をね進めてくださってるもんね。
だから言ったでしょ、ゲスト MC。
ありがとうございます。
メインパーソナリティは何をしている
。早く締めえやほなら、時間なっとるから締めな
はれよ。はい、まあ、そんな感じでですね、はい、5月の、24日火曜日、
火曜日です、
火曜日でございます。はい、7時開演、30分前の6時半から開場してますけれども、この日ねギャラリーオープンをしてない日なので、ただまあ6時、そうですね、だから6時半前後ぐらいには会場入れるようになっていると思いますが、はい、6時までに来ちゃうと入れない可能性がありますので、お時間気をつけてください、はい、今さんちょっと今年私がずっとこのギャラリーを借りているときに、昼間から時間があったら来てギャラリー空いてるよっていう告知をしているので、あれなんですけど、今回の読みラジに関しては一応6時半を目指して来ていただいて、7時から開演です。で、まあ、先ほどご紹介した盛りだくさんの内容で、はい、進んでいく内容を上田大吾さんがすごい仕切ってくれますので、そこを目指して皆さん予約をして
決定したみたいな、どうやらしてるんやもん。
それもだいぶ1ヶ月前からしてます、
ね、はい、この本でまだしてないと思ってたんですか。
いや、全体の進行は知らなかったです正直
全体の進行今決まりました。
でしょでしょでしょ、
今決まりました。で、一応ね、タイムスケジュール的なものを私たちここでこっそり書いてるんですけど、うん、この通りに進む可能性がちょっと分かんないのでそれは言いません、
う
ん、
そうですね、
今順番すごい2人ぼやかしてるなって思いながら聞いてました、
うん、そうそうそう、うん、でもまあ今言ったような要素は中に詰め込まれた2時間です。
はい、はいはい、
濃密です。
はい、濃密ですよ。で、予約サイトが一応クービックの方にありますので、はい、読みラジの時間5周年ライブで検索していただけると、おそらく出てくるかと思いますし、あとまあ、私たち個人的に知ってる人は個人的に行くよって言っていただいたらそれで予約は完了します。そうですね、うん、お席にちょっと限りがありまして、はい、今ね半分ほど予約がすでに実は埋まってしまっておりますので、あと半分が何人かは言わない方がいいかなでもね割と一桁台ですので、
はい、
はい、ご予約をお急ぎくださいませ、はい、という感じでございま す、ね、はい、はい、こんな感じ、
ね、こんな感じって今俺に聞いた？
司会
者、俺何知ってると思ってるの
何でも
すごいな、不思議な世界だな、
多分当日はこのトークが目の前で見れると思います、はいはい、
ほぼこんな状態でしょうね、
はい、
うん、始まっても、
はい、始まっても
そんな感じですね、
こんな感じ、うん、より一層ひどくなってるかも賑やかにお届けしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん楽しみに遊びに来てくださいませ、
はい、よろしくお願いいたします
ということでございます、はい、ということでですね、読みラジの5周年記念ライブ直前特番と言いながら、うん、まあ、特番だろ、特番だ本収録ですよ、一応ね、
はいはい、
本収録でございましたけれども、これを聞いていきたいなと思った方は5月24日にお会いしたいと思います、はい、
来てくださいね、
首かしげん
な、思ってくださいね、大吾さんめっちゃ首かしげてるからね
思ったはず、きっと大吾さんに会いたいと思った人がいっぱいいる
来てね、
大吾さんファンを期待してます、はい、ということで、他力本願でライブを進めようと思います、はい、本日のお相手、海遊と
石田森ゆきと、
そして24日もよろしくお願いします。ゲストでお越しいただきました
上田大吾でございました。
ありがとうございます、本当によろしくお願いいたします。それでは皆様24日お待ちしております。ごきげんよう、さようなら。